創世紀の福音第6回アダムの系譜という主題で創世紀の第5章です。5章の一節にはアダムの系図とあります。アダムというのは人という意味ですし、また人間という意味もあるので、これは人の系図というふうに言うこともできるわけなんですけれども、人とか人間ということで思い出すのはですね、私が18歳で仙台に出てくる時のことなんです。母にこんなことを突然言われたんですよ。俊明、まず人間になりなさいねと言ったんです。は？俺って人間だけどと思ったんですが、どういう意味なのかわからないで聞きそびれたんですね。人、人間の違いは何でしょう。間という漢字があるかないかですよね、まあ、これは間とも読みますけども、そうするとそんなに間が抜けてるのかなと思ったわけなんですけども、改めて国語辞典を引いてみました。人間と引いてみたらですね、こんな風に書かれていたんですよ。他の人間とともに何らかの関わりを持ちながら社会を構成し、何ほどかの寄与をすることが期待されるものとしての人と書いてあったんです。なんか難しそうですけども、まあ社会で役立つ人間になりなさいねという意味だったのかなというふうに思うんですが、もう確かめる術はありません。まあそんなふうにして人、人間あるわけなんですけども、ここでは系図と書かれていますね。あえて今日の説教題を系譜としました。というのは系図と言いますと、あの図ですよね。誰と誰が血縁関係があって、誰と結婚してとかいうふうなことで、まあ、皆さんも戸籍を見たことがあるかと思うんですが、改めて見てみると実にドライな記述ですね。どこそこで誰を両親として生まれた、それから誰と結婚して子供がどう生まれて何年何月に死んだというふうなね、非常にドライな記述なんですけれども、この系図と訳されている言葉には、旧約聖書が書かれた言葉ではです、いろいろな意味があるんです。子孫、世代、歴史とかいうふうな意味がある言葉なんですよ。歴史と言いますと英語でヒストリーですね。これを大文字にするとヒズストーリーだというふうな人がいるんですよ。神の物語、ヒストリーの語源があるんじゃないかという人もいるんですね。興味深いことですけれども、ですからここにあるのは人の誕生と死にとどまらない、むしろ神と人間のドラマ、神様が人間にしてくださった物語、それが書かれていると思いました。それで系譜の譜は楽譜の譜ですね。ここにはドラマがあるわけですよ。メロディーがあり、いろんなことがあるわけです。ということで、今日は思い切ってアダムの系譜としてみたわけなんですけれどもね、今朝はその一部ですけれども、ご一緒にアダムの系譜を紐解きたいと思うんです。先ほどの朗読は5章1節からお願いしましたけれども、実はアダムの系譜は4章の17節にもすでに始まっているんです。ここではいわばカインの系譜が書かれているわけなんですよ。そしてここには職業とかレメクという人が語った言葉とかいうのが書かれています。単に誕生と死の記録ではないんですね。レメクについては17節から始まっていますけれども、王であり、また詩人であると書いていました。それから20節に登場するヤバルという人は羊を飼う者だったとありますし、21節のユバルは音楽家だったというふうにね、あるんです。もう一つだけにしましょう。22節にあるトバルカインは芸術家だったということが伺われますね。そのようにカインの系譜があるわけですけども、4章の25節から5章全体にかけて アダムとエバの骨折の系譜が書かれているわけなんです。先ほどの朗読を聞いて皆さん驚きませんでしたか？いや、古代の人はなんと長生きだったんだろうと思いますよね。アダムは930歳ですよ。でもね、一番長く生きたのはアダムではないんです。27節にメトセラは187歳になってレメクを産んだ。これも驚きですけれども、メトセラはレメクを産んだ後782年生きて男子と女子を産んだ。メトセラの年は合わせて969歳であった。そして彼は死んだと書かれているわけです。もうほとんど1000歳。すごいですね。これに対して一番短かったのは23節のエノクという人なんです。エノクはそれでも365歳ですよ。短くても365歳いうふうなことでですね、まあ、これは大昔の話、現代の私たちには関係ないというふうに思うでしょうか。でもノアの箱舟以前はこんなふうにとんでもない年齢が出てくるわけなんですよね。しかしどんなに長寿であっても全ての人に、そして彼は死んだと書かれているんです。一人だけ例外があります。それはエノクなんですよ。エノクはそして彼は死んだと書かれていないんですね。24節にこんな風にあるんですよ。エノクは神と共に歩み、神が彼を取られたのでいなくなった。死んだと書かれていないんです。エノクは死を見なかった人物として書かれています。一体エノクってどんな生き方をした人なんだろうと、すごく興味が惹かれますね。ということで18節から24節まで読んでみます。エノクは65歳になってメトセラを産んだ。エノクはメトセラを産んだ後300年神と共に歩み、男子と女子を産んだ。エノクの年は合わせて365歳であった。エノクは神と共に歩み、神が彼を取られたのでいなくなった。これがエノクについての記述です。ここで2回繰り返されている言葉、お気づきでしょうか。神と共に歩みという言葉なんです。キリスト教会の初期に愛読されていたのは実はこのヘブル語聖書ではないんですね。ギリシャ語に訳された72訳聖書というのが初期の教会で愛読されていました。その方を読んでみますと、この箇所はこんな風に訳されているんですよ。彼は神にあることを喜んだと書かれているんです。つまりエノクは神と共にいることを喜んだと書いてあるんです。喜んだのは誰ですか？エノクなんですよ。これは受動体じゃなくて能動体。エノクが喜んだんです、神様と共にいることを。ですからエノクは神と共に生きることを喜びとしていた人だったということ、そのように訳されているわけなんですね。だから神と共に歩むというのはどういうことかというと、神を喜ぶことだということがわかるわけなんですね。確かに聖書の他の箇所にも、例えばネヘミヤ書にですね、こんな言葉があります。憂えてはならない、主を喜ぶことはあなた方の力です。ネヘミヤ記の8章10節にある言葉です。実はこのエノクという人物はヘブル書の中にエノクについての言及があります。こんな風に書かれているところがあるんです。信仰によってエノクは死を見ないように天に移された。神がお移しになったので彼は見えなくなった。彼が移される前に神に喜ばれたものと証しされていたからである。信仰がなくては神に喜ばれることはできない。なぜなら神に来る者は神のいますこととご自身を求める者に報いてくださることと必ず信じるはずだからである。ヘブル書の11章5節と6節に書かれているんです。 これはどの日本語訳聖書でもやはり受け身で書かれているんです。神に喜ばれる生き方をしたというふうに訳されているんです。でも原文のギリシャ語は喜ぶなんですよ。受動態喜ばれるんじゃなくて喜ぶなんです。あの70人訳と同じなんですよ。やはり初代教会の人たちはちゃんと70人訳を読んでいたということがわかりますね。ですから五節の言葉、喜ぶのはね、神様じゃなくてエノクなんですよ。そしてそれを見て神様はもちろん喜ぶわけなんですけどもね。ですから五節は、エノクは神にあることを喜んでいると立証されたという書き方がしてあるんです。エノクが喜んでいる。それから六節も同じです。信仰なしに喜ぶことは不可能であると書かれているんです。だから皆さんね、どうしたら神様に喜ばれるだろうかってね、考える必要はないんですよ。神を喜ぶことが神様も喜ばれる。愛されること、祝福されることなんだということなんですね。さて、6節で信仰なしに喜ぶことは不可能であるというふうにありましたね。この信仰とは何だろうか。実はそれがヘブル書の11章からの主題になってくるわけですね。そしてヘブル書の11章、さて信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することであるというふうに始まるわけなんですけれども、実はね、信仰は私たちが勝手にね、こうあってほしい、ああってほしい、神様このようにしてほしいというふうに勝手に願望することを神様が叶えてくださる、それが信仰であるという意味ではないんですよ。神様がね、私たちの心に願いを与えてくださるんです。そういう願望、それを私たちが本当に心から求めるときに神様はそれを叶えてくださる。実はね、私たちは自分で考えたように思うかもしれませんけれども、実はね、神様がね、私たちにそういう心を与えてくださってるんです。ここに来ておられる方、神様を求めたでしょう。実はそういう求める心をね、神様は与えてくださってるんです。そしてそれを叶えてくださってるんです。祝福してくださってる。そのようにして11章は始まるんですけれども、ヘブル書の結論である13章にはですね、このような言葉があります。この地上には永遠の都はない。来たらんとする都こそ私たちの求めているものである。だから私たちはイエスによって賛美の生贄、すなわち彼の皆を称える唇の実を絶えず神に捧げようではないか。そして善を行うことと施しをすることと忘れてはいけない。神はこのような生贄を喜ばれる。ヘブル書の13章14節から16節にある言葉なんですね。そのようにエノクは生きたんです。自分が主と共に歩むことを心から喜んでいた。そして彼は神の元に移された。死んだとは書かれていないんですね。これは何を意味しているんでしょうか。死は破滅ではないということです。むしろ神の国への入り口だということです。これこそイエス様が私たちになしてくださったことなんです。イエスによってというふうにありますね。イエス様が私たちの世界に人間の形をとってこられて、十字架で私たちの罪の贖いをして、しかもご自身の身をもって復活してくださいました。死は破滅ではないということをイエス様が証明されたんです。そして私たちは罪が許されて神の家族となる道をイエス様が命がけで開いてくださった。そしてこのこと全体をしたのは愛なる神様なんだということなんですね。これがイエス・キリストの福音です。これまで私たちは死というものに対して破滅ではないか恐れていました。恐怖していました。でもそういう恐怖から解放される道がイエス様によって開かれたんだ。これがキリストの福音なんですね。エノクはそのように神と共に歩むことを喜びとしていた人だったんだ。それがこのアダムの系譜の中にはっきりと2回もエノクは神と共に歩みという言葉を繰り返すことによって記されているわけなんですね。さて、先週の月曜日と火曜日なんですけれども、東京で持たれた キリストの教会無楽器派との交流会というところに行ってきました。実はキリストの教会には無楽器派と呼ばれる群れがあるんです。初めて聞いた方もおられるかもしれませんけれども、無楽器派では礼拝で楽器を使わないで無伴奏で賛美をするんです。アカペラで賛美をするんです。そのことを大切にする群れなんですけれどもね、彼らもでもキリストの教会なんです。じゃあキリストの教会って何かって言いますと、実は19世紀前半に北米大陸、北アメリカの方でですね、信仰復帰運動というのがあったんです。それで生まれた教会の群れをキリストの教会というふうに言います。実はこのキリストの教会には長老派とかメソジスト派とかバプテスト派などからたくさんの教会が参加しました。で、なぜそのような信仰復帰運動が起きたのかというとですね、ヨーロッパの旧大陸でキリスト教はいろんな分派に分かれていたわけですね。ところがそのまま新大陸にみんな移ってきた時にですね、その分派のままで来たわけです。そしていろいろな圧迫とか対立問題というのがそのまま引き継がれてきたんです。せっかく新大陸に来たのにね、なぜ旧大陸のいろいろなものをそのまま引き継ぐのか、むしろそういうものから解放されて聖書のみに基づいて新約聖書時代の信仰に変えろうという、そういう復帰運動が起きた、一種のリバイバル運動から生まれたわけなんですね。ところがこのキリストの教会の信仰復帰運動は20世紀に入って3つに分かれてしまったんです。弟子という意味のディサイプル派、それから有楽器派、私たちは有楽器派なんです。だからピアノもあるんですね、ギターも弾いたりするわけですけど、それから無楽器派という3つの群れに分かれたんです。それには時代背景があってですね、実は宣教師を送るのに宣教団体を作ろうという人たちが、それちょっと問題だというふうなことでですね、宣教団体組織化がいいかどうかとかいう議論があったんです。それから当時アメリカでオルガンが普及し始めたんです。ところがこれがものすごい高いんです。それでそういう高価な楽器というのは新約聖書にあるかとかというふうなことですね、そういったふうな議論も起きてきたんです。その他にですね、自由主義神学というのが入ってきたんですよ。聖書は神の言葉っていうけど、いやもっと自由に聖書をこう人間の書いたものとかね、いうふうな見方をしてもいいんじゃないかとかいうふうないろんな議論がアメリカ大陸で起きたんです。そこに南北戦争が勃発したんです。それで大きな対立が起きてしまってですね、結局この議論は3つの群れに分けてしまったということがあるんです。で、日本にもその3つの派が別々に宣教師を派遣したんです。それで新大陸での3つの群れがですね、日本にも流れ込んできたんです。そして今日に至っているという経緯があるわけなんですね。まあ、これはいわばキリストの教会の系譜になるわけです。何も新大陸のね、分裂したやつをね、私たちが御所を大事に引き継ぐ必要ないじゃないかというようなことで、今回の交流会の目的というのは、大陸での分派問題を私たちが踏襲する必要は全くないんじゃないか、それは大陸での出来事であって日本で起きた分裂ではないんだから、それにこだわる必要はないんじゃないか、むしろキリストの福音を必要としている人々のために、新学校教育とか伝道において力を合わせて神と共に歩もうではないかというのが今回の交流会の目的だったわけなんですね。そうなんですよ。私たちもね、過去のいろいろな系譜がありますね、それぞれの家族ので、何百年も昔のね、ご先祖様がどうのこうのって、それを今に持ってくる必要はないわけです。むしろ私たちは主と共に歩むということを大切にする、そちらの方が重要じゃないですか。そして私たちが伝えたいのは、まだキリストの福音を知らない人々にこの福音を伝えるということなんです。楽器を使うかどうかとかね、組織がどうのこうのとかっていうのは それは本質ではないということなんですね。そしてキリストの福音は私たちに告げています。死は破滅ではない。これは神の国への入り口だ。死への恐怖から私たちを解き放っているんです。罪が許される道というのがもうすでに開かれているわけです。そしてこのことを愛をもって成し遂げてくださった神と共に歩もうではないか。まさしくエノクがそのように生きた人だったということなんですね。アダムの系譜がここに書かれていますけれども、エノクの生涯は神様を喜び神様と共に歩む生涯だったとはっきりと記されていますね。この世での寿命が長いとか短いとか、それよりもエノクのように神様を喜んで歩むことこそが幸いなんだということを聖書の箇所を伝えていますね。なぜなら主イエスが裁きと死の恐怖から私たちを解放してくださった方だからです。私たちも喜びを持って神と共に歩むものでありたいと思います。ヘブル書最後には証詠が書かれています。この証詠の祈りの言葉を持って今日の祈りとしたいと思います。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死人の中から引き上げられた平和の神がイエス・キリストによって御心にかなうことを私たちにしてくださり、あなた方が御旨を行うためにすべての良きものを備えてくださるように乞い願う。栄光が世々限りなく神にあるように。アーメン。